どうも、クロキャスト、クロでございます。夏休みが終わって、子供たちは、学校が始まったわけなんですけども、私としてはね、中学1年の娘がね、非常に心配になってきていると。とにかく中学での勉強がついていけない。どうやったらみんなに追いついていけるのかわからないっていうことで、こう頭を抱えていて、で、夏休み明けにいきなりその楽器テストみたいなものがあったんですよ。全教科、英語、国語、算数、理科、社会に、さらに美術や音楽、体育、そういったものの全部ペーパーテストがあって、それを2日間に分けて行われたわけなんですけども、ここでもね、娘が大ポカをやらかしちゃったっていうのがあって、体育のペーパーテストがあったんですけど、娘はその、紙を渡されて、テストをずっとやってて、よし完璧にできたと思ってたら、そしたら終わってふっと周りを見渡すと、裏もやっていたと。娘、表だけで終わっちゃってるもんだと勘違いして、裏のページを全くやってなかったっていうことで、でもうそれでもうただでさえね、他の教科でね、なかなか覚えられない、数学とかも式がよくわからないってことでね、もう散々ね、根詰めてね、もう勉強に勉強を重ねてやってきたのにもかかわらず、そんなね、他の教科でボンミスをやらかしちゃったってことでね、ものすごく昨日泣いて帰ってきまして、で妻がね、なんか私に言ってきたんですよね。ちょっとあんた娘がなんかものすごく落ち込んでるのよって。とにかく今日はあんた早く仕事を終わらせて、少しでも早く家に帰って、ちょっと娘の相手してあげて、私これから仕事があるから、いつまでも仕事をダラダラやってんじゃないわよみたいな感じで。だけど私もね、そこまで言われるとなんかこう娘のことが心配になってくるからね。でそれで昨日はね、仕事を途中でバッサリと作業をストップさせてね、で従業員さんに任せれるところも任しちゃってっていう感じで、こっそりアパートに戻りまして、娘の様子を見に行ったんですよ。こういうことができるっていうのがやっぱ自営業の強みっていうとこなのかな、なんていうふうにね、勝手に思っちゃったりしてますからね。職権乱用と言われても仕方ないっちゃ仕方ないんですけど、でもやっぱり仕事のことよりもやっぱ娘の方が大事っつー、なんか気持ちの方がつい働いてしまって、でアパートに戻ってみたら、もう案の定娘がこうソファーにね、もう顔をうずめてふわーってこう泣き続けてたみたいなんですよね。ですんで娘にね、なんかちょっと声かけて、お母さんから話聞いたけども、お父さんだって中学の時そんな失敗いっぱいやってた、おめえだけじゃねえ、大丈夫だみたいな感じよね。何が大丈夫なのか分かんないけども、なんだかんだいろいろちょっと言葉を尽くしてね、娘をこう励ましつつの、でもあんまりね、言葉多く語ってもさ、なんか逆にそういうのってさ、やっぱ語れば語るほどさ、思春期の特に女の子なんていうのはさ、父親の言葉っていうのは馬耳東風になりがちに なっちゃうじゃない、だからそうなってはいけないなと思って、でそれで分かった、父ちゃんこの後もう仕事戻らねえわ、一緒にデートしようって言って。ちょっと父ちゃんとこれからデートしようぜっていうふうに言って、 まあもちろんある程度の覚悟はしてましたよ。お父さんとデートなんか行きたくないっていうね、思春期の女の子だったらね、そういう風にね、お父さんのことを毛嫌うっていうのは、まあ大体ね、世の常ではありますけども。まあそしたら娘がね、分かった、美味しいアイスクリーム食べたいっていうもんだからね、分かった、じゃあ街中にある、ね、31アイスクリームに行こうって言ってね、2人でまあ行ってきまして、でね、まあお店についてね、まあそこの、まあ、モールの中の、まあ、31アイスクリームのブースのところでね、こう結構列並んでたんですよね。でそこでやっぱ並びながらでね、なんかあのアイスクリーム美味しそうだね、このアイスクリームちょっと、試してみたいよねなんていう話してるうちに、まあだんだんだんだん娘の機嫌が良くなってきてね、それでまあなんとなく、お父さんありがとうってね、なんかその言葉がね、やっぱ父親としてはまあなんかこう、まあ、ぐっとくるもんあるね。でまあ、最終的にはね、まあ、娘もなんか立ち直ってくれたっていうかね、まあ、その後にもね、実はね私こうやって失敗してね、なんか学校でね落ち込んでる時にも友達がいっぱい慰めてくれたりねなんていう話してくれたりとか、またあるいはね、なんか小学校の時からね、なんかこう可愛がってくれたね、まあ、中学2年の先輩とかにもね、なんかいろいろと慰めてもらえてみたいな話とかしてて、ああそっか、こんなにたくさんのね、なんかこう友達とか先輩とかにね、支えられてるんだ、じゃあお前もう十分幸せもんじゃねえかよっていうふうにね、みたいな感じのこう話をしつつの、っていう感じで、まあなんとか昨日はね、場が収まって、で今朝はね娘はもう気分一新変えて元気よく行ってきますってね、学校に行ってってくれたんでね。まあただね、一方でちょっと心配することがやっぱあるって言いますのは、まあ、先ほど、まあ、ポッドキャスト版ではあるんですけども、大竹まことのゴールデンラジオを聞いておりまして、まあ、そこの中で取り上げられてたトピックで、今の日本人の、まあ、いわゆる自殺者数っていうですね、まあ先々もう何も希望がないっていうことで命を絶ってしまうような方々、その数がだんだんだんだん減ってきているという、まあ、話を聞きまして、まあそれはそれで何て言うんですかね、まあ、まあそういったメンタルケアの充実だったりとか、まあ、世の中の風潮の変化とか、なんかそういったものがいろんな要因が絡まって、なんかその命を絶つことを思いとどまる人がこう増えてきたっていう、まあそれはそれで、まあ、いいことだとは思うんですけども。一方で学生、子どもたちの自殺者数っていうのがここ近年どんどんどんどん増えてきているっていう話を聞いてて、まあそりゃそうだよね、なんていうか勉強はどんどんどんどん厳しくなってきているみたいですし、でさらに言えば SNS だったりとかさ、なんかそういう親には見えにくいそういう子どもたち同士のコミュニティっていうところでのなんかそういう闇の部分ってやつが、私自身もね、まあどのぐらいのものがあるのかっていうのは正直わからなくて、それはそれで怖いものがあるななんて思ったりしてるんですけども、特に多いというのが夏休み明け、やっぱり長い休みを得た上でいきなりその2学期からのなんかいきなり押し寄せてくる勉強の山だったりとか、夏休みを超えて急にガラリと変わってしまった友達関係だったりとか、なんかそういったさまざまな環境の変化だったりとかプレッシャーについなんかこう精神的に追い込まれて、で命を絶ってしまうっていう、なんかそういう子どもたちが今増えてきてるんですって。だからもうそういったことをね、 防ぐためにもこう学校側はあるいは親だったりとか、まあそういった人みんながそういった自分の子供たちのね、そういったケアをね、やっぱしっかりしていかなきゃいけないですねっていうような話を、まあそのゴールデンラジオで話されていたのを聞いてて、あれまさに昨日のうちの娘の話じゃねえかっていうのをちょっと思えてきちゃってね。まあ確かに昨日はね、まあ、仕事を途中でパンって辞めてすぐにアパートを飛んで帰って、で娘をねこう慰めたりしたもんだから、娘はね、まあ、だいぶ気持ちが落ち着いてなんとか元気で学校にね行ってくれるようになったっていう、まあ、そういった良かったなっていうのはあったんですけど、もし仮に私があの時もう仕事がね忙しくて、それこそね機械の一つでも壊れてさ、このそっちのね機械の修理にどうしても集中しなきゃいけなかったりとかね、なんか急なねなんかトラブルがあったりとか、なんかそういったことでさアパートに帰れていなかったとしたら、今頃娘のメンタルはどのようになっちゃってたんだろうなって、ね、ただでさえねもういろんなことがありすぎて、娘の精神今だいぶ繊細になってきてるなっていうのはここ最近感じてるところはあるんでね。ですんで、まあたまたまだったけども、なんとか娘の心をそれなりになんか、まあ、救うことができたなっていう、なんか偉そうな言い方じゃないですけども、うん、なんかカバーできてよかったななんてね、うん、ちょっと思えたわけでありまして、まあもちろんね、まあ、妻も本当に心配しまくってましたし、ね、弟のね、まあ、私の息子ですらお姉ちゃんのことを心配してたぐらいですからね、やっぱ中学生っていうのは本当に気をつけなきゃいけない年代なんだななんていうふうに、まあ、ちょっといろいろと感じたっていう、うん、まあこの黒キャストを聞いてる方でも、まあ、そういった年頃のお子さんを持ってらっしゃる方とかもいると思いますけども、なんていうか難しいですね、本当に年頃の子供をこうやって見るっていうのはっていう、うん、それだけの話ですけどね、今回のクロキャストは以上でございます。それではまた。
Thank you for listening. This is Crocast.